日常に潜むエンタメニュース、ゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックはクイーンのコンサートに行ってきたということでご紹介していきたいと思います。今回はですね、2024年2月7日水曜日の大阪京セラドームのコンサートに行ってきたというお話です。まずクイーン、ご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですが、クイーンはイギリス・ロンドン出身のロックバンド。1970年代前半のハードロックブーム中にデビューし、その後も時代によってスタイルを変化させ、世界中で2億5000万枚から3億万枚の音楽作品を売り上げたとされ、最も売れたアーティストの一組となったということで、ウィキペディアの冒頭に書いてあるんですけど、ご存知でしょうか。直近で言うと、私が知っている限り2023年の紅白歌合戦にも出演してて、私はそれをきっかけに最後の行こうっていうね、気になったんですけれども、クイーンを知ったきっかけはですね、宇多田ヒカルがクイーンの、もう亡くなっているんですが、ボーカルフレディ・マーキュリーが好きだということで、クイーンを知ったっていうような経緯、変な経緯がございます。全部宇多田ヒカルから広がってるっていうところが、全部じゃないけど広がってるっていうのが結構多いです。で、クイーンのアルバム、なんだろう、ああ、なんだっけ、まあクイーンだけで言うと、まあ日本のドラマの主題歌とかになってた時もありますよね。なんかキムタクのさ、ホッケーの、アイスホッケーのとかだっけ、なんかドラマの主題歌とかになってなかったっけ、なんかそんなのもあったと思いますし、テレビ CM とかでなんか使われてたりするんじゃないかなとは思うんですが、まあ、宇多田ヒカルきっかけで知って、なんか映画もやってましたよね。あれも見に行ったんですね。あれも見に行ったし、で、紅白歌合戦がある前にチケットサイトでクイーンのコンサートがあるっていうことは知ってたんですけど、それ宇多田ヒカルが好きで知ったっていうのと、コンサートがあるっていうことだけではちょっと踏み切れてなかったんですけど、紅白歌合戦のアダム・ランバートのボーカルの歌声を聞いて、あ、歌めっちゃうまいと思って、あ、行ってみようっていう風になりました。でですね、アダム・ランバートについてはあんまり知らないんですけど、ちょっと今調べますが、アダム・ランバートはアメリカの歌手なんですね。オーディション番組アメリカンアイドルシーズン8の準優勝をきっかけにメジャーデビューしたらしいです。今、あ、42歳なんだ。ちょうどね、フレディが亡くなったのが45歳ぐらいなので、そのぐらいの年のアダムっていうことですね。で、まあ見てきたんですけれども、今回このクイーンプラスアダム・ランバートのツアー名はラプソディツアーということで、札幌ではね、日本のバンドグレイとのコラボもありまして、グレイはね、ヒッキーとも親交があったりなんかして、ほんのり宇多田ヒカルの要素も見る人によっては感じられるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかね、ドームツアーやってるアーティストを見ることもないので、いや、あるか？ブラックピンクとかってさ、ドームツアーだったのかな？京セラ、東京ドームはやってたけどさ、名古屋、札幌とかはやってないよね、きっと。なんか、ドームツアーって言うと、ジャニーズの、旧ジャニーズの嵐とか、ジャニーズ系が思い浮かぶんだけど、あとは、なんとなく、トリプル A とか、その辺が思い浮かぶんだけど、あんまり、その、ドームツア やってる規模のアーティストに行くことはあんまりなくてですね。まあ、単独でポツポツドームをやってる人は見に行ったことあるんだけど。Perfumeもさ、ドームツアーってあったのかな？東京ドームはわかんないな。東京に疎すぎだろ、最近。まあ、そんなわけで、ドームツアーに行ってきました。で、今回の客層はですね、客層を語るね、まあ、クイーンのメンバーたちが、もう70後半にも差し掛かってくるということで、なんだっけ、65歳以上だと後期高齢者なのかな？そう思うとすごいよね。その、活躍している、クイーンなんですけど。まあ、名前だけで見ると、ブライアン・メイの方がすごく知ってるかなっていうので、フレディに次いでブライアン・メイだったりとか、ドラムのね、ロジャー・テイラーはあんまり名前は存じてなかったんですけど、昔の若い頃は、すごい、こんな顔で、顔だったんだよ、みたいなのがね、コンサート終わった後ですごくたくさん見たかなっていうところもあったんですが。ブライアン・メイはね、トレードマークというか、いつももじゃもじゃというか、カールしてる、音楽室、学校の音楽室でいうバッハみたいな髪型、まあ、バッハじゃなくてね、もう一人もじゃもじゃ系の人がいたと思うんだけど、そんな感じの髪型のイメージで、今回もね、ライトが後ろから当たって神々しいブライアン・メイが見れたかなと思います。でですね、クイーンなんですけど、まあ客層話したっけ、まあ中年と呼ばれるような方のが多い印象だったかなと思います。まあ、おじさま方が非常に多かったのかなっていう、そう、女性よりは男性の方が、いや、半々なのかな。でもなんだっけ、フレリーのコスプレをしていたおじさんとかもね、見ましたし、おじさんの印象が強いかなっていう感じでしたし、落ち着いてる年齢層、キャピキャピしてない人たちがすごく多かったかなと思います。あれですね、今改めてこのクイーンの公式サイトを見てるんですけど、アダムのね、格好がね、若すぎてね、20代は言わないけど30代ぐらいかと思ってたら42歳なんですね。びっくりするな。そうだね、ブライアン・メイとかもさ、てか海外のアーティストからさ、もともと金髪というか白髪と金髪の差があまりない、まあもしかしたら染めてるのかもわかんないけど、すごく男性女性でも違いがあるかもしれないんだけど、すごく若々しく見えますよね。そしてちなみにこのチケット情報をね、ついでにご紹介今するんですけど、まだ載ってたので、A 席ですよ。 A 席12,000円、 S 席17,000円、 SS 席25,000円、ゴールド指定席48,000円。ゴールド指定席がね、どこだったかわかんないんだけど、結構珍しいことにステージの奥に観客らしき人がいたので、ステージの奥から客席を見るような席が48,000円だったのかなって思うんですよ。限定グッズ付き、物販優先レーン、専用入場口。それだけだとちょっとわかんないけど、多分ね、絶対ステージの後ろに LED とかだいたいついてるじゃないですか。あれとバンドの間に柵があって、人が並んでたと思うんですよ。あれはお客さんかなと思ってたんですけど、だってたまにメンバーが後ろに向いてやってたもんね。だからちょっとああいう席あったら一回行ってみたい。48,000円とかでも行ってみたいね。宇多田ヒカルやらなそうだな。K-POP アーティストとかだとやりそうだけど、もっと高そうだな、チケットが。そうなると、でもこんなレジェンドが48,000円でやってんだからさ、まあ時代が変わると値段も変わっちゃうけどさ、5万円ぐらいでやってくれるんだったら、ちょっと後ろから見てみたいよね。 アーティストの気持ちになれるよ。こんな世界が見れるんだ、みたいな。アイドルだったらさ、ペンライトがいっぱいバーってなってるところをさ、まあ、もちろん客席からも同じ景色が見れるけど、ステージ側からの景色ってさ、メイキング映像でちょろっととかしか見れないから、一生ステージ側から見れるっていうのもね、すごく興味深い席ではありますね。まあ、そんなわけで、多分ね、それの後に、まあ、それがレギュラー席、A 席、S 席、SS、ゴールド指定席。だから A 席が多分スタンドの一番遠いところ、 S 席がスタンドの前らへんプラスアリーナの後ろ寄りで、 SS があのアリーナの前の方で、ゴールド指定席がおそらく一番ステージの裏側とかだったんじゃないかなと思うんですが、それで追加で注釈付き A 席ステージサイド、お、ステージサイド、あ、でもこれは普通に機材開放席な気がする。で、注釈付き S 席機材見切れ、どこだろうかな、まあ、なんか多分スタンドのスタンド席で機材が垂れ下がってるから、あのちょっと見えにくい席だと思います。で、注釈付き S 席ステージサイド、注釈付き SS 席ステージサイドっていうことで、何席で見たんだろうか私は。注釈付き S 席ステージサイド16,000円で見てますね。何気にいい席で見てる、まあ、通りで前の方だったわけだ。16,000円で見てるよ。だけ注釈付き SS 席はどこだったんだろうね。じゃあアリーナの下の方の端っこの方ってことかな。まあそんなわけで、よくね、最近は機材開放席的なところで潜り込んでることが多いです。注釈付き機材見切れ席はお客様の前方がスピーカータワーなど機材の干渉によってステージ演出出演者が見づらい一部見えない席となります。注釈付きステージサイドはステージのステージサイド見切れ席のお席となり、注釈付きステージサイドはステージサイド見切れ席のお席となり、はい、ステージ出演者が見づらい、一部見えづらい席となります。当日の座席の位置の変更、返金対応など一切行うことができませんので、あらかじめご了承ください。ちなみに注釈付き SS24,000 円、注釈付き S 席 16,000 円、注釈付き S 席 16,000 円。まあ、両方 SS だからね。注釈付き A 席が 11,000 円で、まあ、通常料金よりは 1,000 円安いっていう形ではあるんだけど、最近ね、どこだったっけな、機材開放席でも通常席と同じ料金だったアーティストがいて、うわー、味を占めてるなーって思いましたね。いや、見れてないんだからちょっと安くしてほしいなっていうところはありましたね。というわけで、注釈付き S 席ステージサイドの、3階ステージ、3階のスタンド席。まあ、でも距離的にはアリーナ 1列目とは言わないな。どこだったっけな。まあ、1個目のブロック、一番ステージに近いブロックの真ん中ぐらい、真ん中後ろぐらいだったと思います。1ブロック目と2ブロック目の間まで行かないぐらいの席だったような気がします。まあそう思うと距離的にはめちゃくちゃ近いし、上から見てるんで比較的見やすい席ではあるんだけど、まあ全部は綺麗に見れないっていう感じでしたね。座席のお話、客層の話、座席の話、セットの話。どういう切り口で、アーティストの話じゃねえのかよって感じだけど。まあ、めちゃくちゃ知ってるアーティストっていうわけではないので、まあ、そういう、まあ、ところから楽しんでいるっていうような感じですね。で、セットはすごく、わあ、クイーンっぽいなって思ったのが、クイーンの、アルバム CD とかアートワークジャケットってよくなんかイギリス王室みたいな感じのエンブレムみたいなのがあるじゃないですか。あれがすごく印象的なんだけど、あれとすごい機械的な時計仕掛けのカチャカチャなる部品パーツが回ってるやつがあって、めちゃくちゃクラシカルなんだけど、その中にも最新技術が取り入れられているっていうような感じのものがあったし、 シンプルに、シンプルながら、気品があって、最新感のある演出だったなっていうところで、なんか他はドームじゃない時はもう少しシンプルな作りだったみたいなんですけど、今回の日本のドームツアーに関しては、あの他の地域、世界のところに比べて、あの横長だったからか、あのさらにね、ステージの左右に巨大な LED 画面が付けられてたみたいです。というわけでね、すごく面白かったし、まあ、ステージとセンターステージも少しあって、バイクに乗る本物のバイクが出てきてくるくる回ってた。アダムが乗ってね、くるくる回ってたんだけど、なんと公式でセットリストが、ああこれは2月14日のセットリスト、あのね、日によってちょっと変わってた部分があるんですよね。せっかくなのでクイーン、アダム・ランバート、セットリスト、そうなんですよ、地域によって変わってたんだけど、あ、来た来た来た来た来た来た、2月7日、京セラドーム、札幌ドーム、東京ドーム、これが最後になるかもしれないと言われる来日公演のセットリストをプレイリストで公開。なんか名古屋と大阪ではちょっと一部曲が違ったというふうには見てたんですが、Apple Music で公開されている、これ誰だろう、出元が分かんないけど、分かんないから、じゃあ仕方なく Spotify が公開している方で紹介しますか。2月14日なんで、どこだろう、東京かな、だと思うんですけど、東京の2月14日のセットリスト、多分ね、7日も探したらありそうだけど、ちょっと読めないかもしれないけど、25曲ありました。マシーンズ、レディオガガ、ハンマートゥーフォール、ハットボトムドガールズ、アナザーワン、ビッツザダスト、I'm in love with my car、バイスクルレース、これでまたがってましたね、バイスコ、I was born to love you、これがね、確か、あの、ドラマの曲になってたっていうことで、日本で入れてくれてたのかな、なんか盛り上がって、みたいです。 I want it all, love of my life, Teo Toriad、 ちょっと読み方が怪しい、 Under pressure, Tie your mother down, Crazy little thing called love, You take my breath away, Who wants to live forever, Is this the world we created?A kind of magic. Don't stop me now. Somebody to love. The show must go on. Bohemian Rhapsody. We will rock you. We are the champion. God save the Queen. こんな曲名だったんですね。この、これは2月14日の公開、公演セットリストということだったんですけど、結構ね、ポイントポイントで、内容はちょこちょこ変わってたみたいです。名古屋にはあったけど大阪にはなかった曲とかで、ね、なんか名古屋でちょっと盛り上がりに欠けたっていうか、あの盛り上がりに欠けたっていうか、盛り上がってるかどうかわからなかったみたいで、ちょっと困惑してたみたいなんですけど、なんか大阪は少しは感じ取れたっていうことで、なんかでもね、大阪行ってきたんですけど、確かに盛り上がりというか、やはり客層がそこまで若くないっていうのもあって、最近よく K-POP のアーティストに行くことが多いんだけど、確かにそっちらに比べると声援は、なんだろう、少ない方なのかな。ドームの割には、こんなに人数がいるのに静かだなとは思います。日本人からしてもそうだから、 海外アーティストが海外でこの規模でやると、多分、日本の公演よりすごいワーキャー言うと思うし、歌う人もいるし、多分歌ってた人もアリーナの方ではいたと思うんですね。だけど、まあ、私が見てた周り、3階席のスタンド席の周りではそんなに歌ってる人もいなかったし、まあ、比較的静かだったかなと思います。エド・シーランの方がまだ少しもざわめき、ざわめきっていうか、あったのかなと思いますね。いや、でも、盛り上がってないわけがないんですよね。そんなにさ、興味なかったら来ないしさ。そこはね、日本人としては、もうちょっと盛り上がってる感をね、見せてあげれた方が、クイーンとか、まあ、他のアーティストでも、日本楽しかったなと思えてもらえてよかった。そう、盛り上がってるように見える方がいいし、見てる方も盛り上がってるのを感じられる方がきっとね、楽しいと思うんで、まあ、強制もできないし、逆に言うと自由に見てもらったらいいと思うんだけど、まあ、年齢層もあるのかなっていう気がしますね。まあ、そこがいろんなコンサートに行ってみての違いだったりとかするかなと思いますね。で、ちょっとね、普段のコンサートとは違う面白さ、むしろこれを一番最初に喋った方がいいんじゃないかなと思うんだけど、曲自体、多分この I was born to love you のこの Spotify のプレイリストを見ると、なんだっけ、ジャケットは見たことあるんですよ。だからおそらく聞いたことはあるんじゃないかなとか、グレイテストヒッツ2とか、今このプレイリストに入ってるんですけど、多分1、2とか3ぐらいまであった気がするんだけど、なんかその辺はおそらく聞いたことあるんだけど、ボーカルの声がさ、やっぱりさ、フレディ・マーキュリーなわけなんですよね。そこでそれを聞いてたけど、その曲をアダム・ランバートが歌うと、やっぱりまた違った感じに聞こえちゃったりして、もう亡くなってから91年に亡くなってるので、今2024年でしょ？1900、おい、ちょっと、1991は、もう33年、フレディが亡くなってから経ってるんだけど、今になってようやく本物のクイーンを見たからこそ、フレディじゃない。映画の音源もさ、きっとフレディじゃないですか。そう思うと、なんか一番、なんだろう、紅白で見たアダムの歌声も素晴らしかったけど、やっぱり日常的に聞いてたフレディの声っていうのが、のと違うっていう謎の感情になって、一番感情的になれた、今までで一番感情的になれたコンサートだったんじゃないかなと思います。だって亡くなったメンバーがいるコンサートを継続しているアーティストのグループもあんまり、個人的には体験したことがなくて、まあ、例えばそのギター、ボーカル以外の方が亡くなってて、代わりのメンバーが入ったりとか、サポートメンバーが入ったりとかっていうパターンもあると思うんだけど、声ってなると、まあ、本質的にというか、声が楽器みたいなものですから、すごく、音色が変わっちゃうっていうところがあると思うんだけど、アダムの歌声もいいんだけど、フレディじゃないっていうね、のが今更ながらありまして。そりゃ、その亡くなった直後だったりとか、もうアダムもね、何度かクイーンのこのコンサートとかに入ったりとかしてるみたいなんですけど、そりゃ最初に聞いたファンの方たちからはすごく反感というか、なんかいろいろあったと思うし、そのブライアン・メイだったり、ロジャー・テイラーだったりとかにもすごい声が言ってたんだなっていうのを、この今更ながら2024年に感じることができた、すごく面白いというか変な、時系列のおかしめな、強烈に印象に残るコンサートだったかなと思います。そういう意味で一番 多分そこがなかったらすごく記憶には薄くしか留まってないコンサートだったと思うんですけど、これがすごく印象的でしたね。あとはどこからがなんだっけアンコールだったか、どの曲からアンコールだったかはちょっと覚えてないんですけど、確かこれも海外のアーティストビデオ撮れたので、ビデオ撮ってると思うんですね。どんだけ撮ってんだよって感じだけど、 YouTube にもまた上げようかとは思うんだけど、全然上がる気配がないですね。おかしい、どうしてケプラだけあんなに俊足でいったのかしらっていう感じではあるんだけど、まあ、それほどねある意味記憶に残す記憶に残せるっていう意味では、すごくこの海外アーティストのいいところ、まあ、もちろん撮れないところは撮らない、禁止されてるところは撮らないんですけど、禁止されてる公演アーティストだったりは撮らないし、撮らない方がまっすぐ見れる、真剣に見れる、カメラを向けてていいのか、この直の目で見たいっていうのとかあると思うんですけどね、よく直の目で見たいけど記録にも残したいみたいなね、葛藤もあると思うんだけど、確か撮ってたと思うので、そのうち上げれたらなと思いますが、いつ上がるで、そのアンコールのタイミングのちょっと前ぐらいからか、なんかブライアン・メイがソロでアコギで弾いてた時に、フレディの昔の映像が出てくるっていう演出があって、それが昔のフェスの煽りでしか私は映像で見たことがないので、それしかわからないんだけど、ボヘミアン・ラプソディだっけ、映画になったのって、クイーン、ちょっと待って待って待って待って待って、早く早く、ボヘミアン・ラプソディになってますね。の中で映ってた最後に実際の映像が使われてたシーンがあるんだけど、モントリオール、1981年モントリオールのライブかな、あれの映像が多分合成で入ってきて、ブライアン・メインの周りにねフレディが出てきたりとか、アンコール前に多分モントリオールの時のコール&レスポンスのフレディの煽りが出てきて、わあフレディ未だに素材として使われるんだっていうところもありつつ、そのね感情の葛藤があるところでフレディが、来ることで余計に追加で、なんか謎の感動スポットがあったし、その亡くなってからもフレディもいるクイーンとして見れたのはすごくエモーショナルなコンサートだったかなと思います。というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうか。なんだろうな、中年の方が多くて比較的おとなしい、大人アダルトなコンサートではあったんですけれども、演出がとてもかっこよく、クラシカル後期っていう、ね、言葉が非常によく似合う、UK アーティストらしさ満点の演出もあり、アダムの素晴らしい歌声とキラキラギンギンギラギラな衣装だったりとか、後ろに客席もおそらくあったでしょうっていうところだったりとか、フレディも出てくる演出だったりとか、フレディが亡くなって33年経った今ようやく、フレディが亡くなってのアダム・ランバートのクイーンなんだなっていうのをね、今更ながら感じれる、とてもエモーショナルな、70後半のおじちゃんたちの頑張ってる姿が、レジェンドが見れた素晴らしいコンサートだったかなと思います。もうね見る機会はもしかしたらないかもしれないんだけど、まあ、そういう瞬間が見れたっていうことはすごく良かったなと思いますし、最近ね、もう終わったと思うんだけど、ジャネット・ジャクソンも来てて、 ちょっと行きたかったんだけど、結局誰も誘えないまま、まあクイーンは一人で行ったんだから一人で行けって思うんだけど、まあ、マイケル・ジャクソンだったら CD とかも持ってたりとか曲は聴いてるんだけど、ジャネットはねあんまり知らなかったのでちょっと興味はあったし、大阪城ホールだったのでジャネットなのにそこなのっていう、キャパで見れるとこだったりとか、なんとゲストに TLC っていう、アメリカのアーティストもいて、こちらもね宇多田ヒカルが昔好きだったアーティストということで、ジャネットと TLC が一気に見れるっていうところもあったんですけど、結局行かずじまいで、まあやはりね、熱が多ければ大きいほどコンサートは行って楽しいものですから、まあね、なかなか見れないファンの方もいるでしょうし、まあ最近、ビヨンセが渋谷でゲリラ握手会とかはなんかもしてて、まあ本当にゲリラだったみたいなんで、多分当日発表だったみたいなんでね、まあ関東に住んでる方しか行けなかったりとかそういうのもあると思うんですけど、いや、やはりね、こういう、なんだろう、パフォーマンスアートは都会にいる方が絶対に圧倒的に楽しめると思うので、まだ行ったことない人だったりとか、今は田舎で、行くだけでも大変で、ホテル代とかも考えるととてもじゃないけど行けないっていう方とかもね、いらっしゃると思うんですけど、まあなんだろう、そういう方はね、あんまり聞いてないと思うんですけど、この番組あんまり若年層は聞いてない、10代とかは聞いてないんだけど、ぜひね、そういう楽しみもあるぞということで、まあ大阪にいてもね、やはりとそのビヨンセの握手会だったりとか東京でしかやらなかったりとかそういうのもあるし、 K-POP のアーティストでもまあ1個目は東京でっていうのだったり、1位もね、ワールドツアーでやっと大阪、まあもちろん音楽祭典とかでは、音楽の祭典っていうのかな、まあまあとか、そういうので来たことあると思うし、来たことある、YouTube で見た、大阪来てたのはあると思うけど、単独コンサートで来るのは結構時間がかかるアーティストもいたりとかしますので、やっぱり都会にいる方がこういうのは楽しめると思うので、すごくね、羨ましいな。まあ大阪にいても思っちゃうので。まあでもそのためにだけにね、行くのはちょっと本末転倒かなと思いますので、まあお近くにいらっしゃったりとか、近くに来る方はぜひね、一度足を運んで楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。だけどこの番組は毎週末1回更新で Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube、YouTube Music、KKBOX などで放送しております。更新情報はX、旧ツイッターなどでお知らせしております。各アプリへの配信時間が異なるので最速で、更新しましたとだけテキストで送っているんですけれども、お聞きのアプリで番組をフォローすると、通知をオンにしてもらうとね、それが一番最速で、届きますので、ぜひ両方フォローしていただくと嬉しいです。番組の参加や応援方法はポッドキャストや各 SNS のフォロー、ツイッター X でのハッシュタグ、シャープ、ゆるっためっちゃん、ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがなで、感想だったり、YouTube でコメント、高評価、チャンネル登録、シェアや、ドネルでの寄付なども可能ですので、まあ、詳細は概要欄に記載しておりますので、ぜひ、いただけると嬉しいです。まあ、いろんな方法で番組へサポート、参加いただけると大変嬉しいので、ぜひね、紹介コメントなどいただけると、この番組の最後でたまに紹介していることがあるので、ぜひ一緒に楽しんでいければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。 Don't waste your time.